時刻は5時38分55秒、まもなく39分でございます。タッシー田代と
森友啓二がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。 Thank you。 はいはいはいはい、そこまで受けなくてもよくねえか。
超笑ってますね
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございますがね、いよいよ来週、はい、北海道ですね、
はい、
札幌でライブがありますけれども、うんうん、日曜日18日の日曜日に、
はい
ね、うん、札幌でワンマンライブがございまして、いよいよもう本格的にリハーサルが、はい、昨日リハーサルあって、
うんうん、
昨日森友君来られなかったんだけど、
は
いはい、昨日ね、
はい、
そう諸事情、もう諸事情がね、昨日はだから俺と千葉さん、千葉彩乃さんと、森律子というね、
うんうんうん、
この女優のビューティーペアに挟まれですね、リングに沈められたというような一夜だったんですけどね、うんうん、まあいろいろこのなんつうの、楽しみになってくるとさ、
はい、
スケジュール考え始めるでしょ、
うんうんうん、
その、ね、
それまで
3日間、俺3日間いるからさ、
はいはいはい、
りっちゃんとか4日間ぐらいいるんじゃないか、うん、実家帰るからね、
うんうん、
実家も北海道だからさ、
うんうん、
だからみんなそれぞれのスケジュールで行くんだけどさ、
うんう
ん、なんかもう空港着いたら、俺のスケジュール表だよ、
はいはい、
空港着いたらすぐ寿司って書いてあるんだよね
すぐ寿司すぐ寿司
寿司って書いてあるんだよね。
空港でじゃなく、
空港じゃなくてちょっと別なところ、寿司、うん、いつもラーメン行くんだけど、
うんうんうん、
DKD さんこれ聞いてるかな寿司
寿司、
今年寿司にする
今年
だって去年食えなかったんだもん。
ああ
だから先に、
そうそう、うん、
先にもう狙い定めていく、
うん
うん、狙い定めて寿司に行く、
はい、
で、
うん、
ジンギスカン、
あとジンギスカン、うん、はい、
でラーメン、
ラーメン行って、はい、
しょうがないね、
しょうがないですね、食いもんですね。でも
翌日は朝から海鮮丼です、は
い、あ、朝から朝一で海鮮丼、
ね、はい、で昼ラーメン、
うん、ラーメン
で夜は自分のライブ、
ライブやります、
うん、はい、で打ち上げ、
打ち上げ行きます、
打ち上げ、
はい、うんうん、
で、翌日は帰るから、
はい、
空港でラーメン、
空港でラーメンね、
のことを言っていたらだよね、
はいはい、
千葉さんが、はい、もうラーメン食べてるうちに終わっちゃうねツアーっつってまあそうだな、
うん、まあそうです、
ね、もうなんかさ、稽古がこうやって始まっちゃって、うん、日程も決まって来週だっつっていろいろさ、
はい、
荷物とか整理し始めるでしょ、
うんうん、
そしたらもうあっという間だなーなんてことを言ってたのよ、
はい、
そしたらもう千葉さんがね、
うん、
ラーメン食ってる間にあっという間だよっつって
終わっちゃうよ
もう終わっちゃうよもう本当にって言って、本当だよと思ってさ
うん、
なあ、うん、もう3月ぐらいに飛行機の予約、
そうですよね、
取ってさ、
うんうんうん、
あっという間だよ本当に。
その時はね、まだまだみたいな、ね、
まだまだだと思って、うん、余裕ぶっこいしたんだけどさ、
うん、あれもう目の前に迫ってる、ね、
全然余裕のよっちゃん仮面だと思ってた
よっちゃん仮面
全然よっちゃん仮面どころじゃなくなっちゃって、
うん、
うん、でまあね、リハーサルは会長に行われておりましてですね、
は
い、うん、いやーなんかこういろいろと2月にじゃがいも村でやった内容を、うん、
はい、
まあ、そのまま札幌に持っていきたいんだけど、
うん、
やっぱりそれから4ヶ月でしょ、
うん、
その4ヶ月で俺にも俺なりに成長が見られているというか、
はい、
なんか心境の変化もあるしさ、
うんうん、
だからやっぱりちょっと札幌メニューになるかな、
うんうんうん、
と思ってね、
うんうんうん、
マニアの方は見逃さないように札幌まで来ないと、
ね、札幌にね
偉そうに
ぜひ旅行
を、6月18日ですよ、
うん、
6月18日の日曜日、
うん、
札幌ムジカホールカフェというね、
はい、
おしゃれなお店ですよ、
うんうん、
去年初めて出たんですけどね、
はい、
ここで、ワンマンライブ、私無伴奏独唱歌い人語るね、
うん、
やります、
はい、
5年連続、
うん、5年目ですね、
うん
うん、
気がついてみたら5年間やってきたんですね、
うん、ね
来年も来年もやろう来年もやろうって言ってるうちに、はい、いつの間にか5年連続になって、
うんうんうん、
まあ、1日限りですからね、
うん、そうですね、
もうこの日限りという、うん、まあ、年に一度、まあ、私もね北海道に札幌に行くの非常に楽しみに毎年してるんですけれども、ね、
うんうんうん、
今年も近づいてまいりました。6月18日の日曜日午後5時半会場の6時開演でございます、
うん、
当日精算で2500円、
うん、
ワンドリンク付き、
うん、
なんと小中学生は無料。
無料、はい、
すごいよ、うんうん、このね大盤振る舞いねえ、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね、
はい、
ムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787 011-261-1787 です。何かちょっと予約したいんだっていうことであればね、うん、お電話かけていただいても結構なんですが、
はい、
札幌公演専用予約ダイヤルっていうのがあるんです。
ダイヤルがね、
ダイヤルにはプッシュするんだけど、はい、ダイヤルって言いたくなるよねこういう時ね。札幌公演専用予約ダイヤルは電話番号 090-8901-7827、090-8901-7827 です。まあ、あとはね、歌い人語る at gmail でも受け付けていますし、
うん、はい、
ご予約の専用ページもありますので、うん、フォームもありますのでね、こちら歌い人語るのホームページアクセスしていただいて、ぜひご予約などいただければと思いますが、うん、いやー、まあ本当にね、
うんうん、
この日ばっか、この期間だけは、
はい、
もう胃袋解放、
胃袋解放
宣言。
うまいもの食って、ね、
そうですね、
ライブやって、
そうですね、
またうまいもの食って帰るみたいな。
まあ、札幌の皆さんにね、うん、なんかこう、私なりの歌声を届けてですね、
うん、
皆さんが何か、ね、皆さんのなんかお役に立てればな、なんていうふうに。
そうですね、まあ去年見ていただいた方は、もう1年ぶりの、ね、
そう。
ダイビと語るを見に、
去年はその涙の壺という寸劇を挟んでね、うん、まあ、森りっちゃんに着物着ていただいてですね、うんうんうん、やったんですが、
はい、
今年の寸劇は違いますね。
違いますね、
もう180度違いますね、うんうん、港ラジオは今日も楽しいでしたっけ、
うんうん、
でしたっけ、港ラジオは今日も楽しい、
はい、
うん、これがですね、千葉綾乃さんと、
はい、
森りつ子さんの、
うんうん、
まあ、二大女優にですね、うんうん、共演いただいて、
うん、
まあ、彼女たちがほとんどもう中心です、話の、
うん、
そ
うですね、うん、はい、
で、まあ、にぎやかしいおかしなお話をですねお届けしますので、うん、まあ、楽しんでいただきたいですね、
うん、そうですね、
ぜひ笑って、
うん
うん、笑う話っていうのはなかなかあんまないんですよ、私今まで帰ってきた中で。
そうかもしれない
ですね、大体なんかガクーンってくるの
ガクーンって
ガクーンって重い、うんうん、シビアな、うん、シリアスな話が多いですけどね、うん、コメディタッチのを書いたのは初めてで、
うん、
でもやっぱり楽しいのがいいよなって思って、だから最近はさ、
うんうんうんうん、
だからなんかこうね、飛び抜けてこう明るく楽しくやれるような、
はい、うん、
まあ、ミュージカルっぽい感じですよね、
うんうんうん、
まあ、あんま言っちゃうとちょっとネタバレになっちゃうから、ね、はい、あれなんだけどさ、はい、ぜひぜひねご覧いただければなと思いますね、
はい、
CM を挟んでね、
うん、
それ夏以降、
うん、
都内で、
はい、
月一でやる、
はい、うんうん、
ね、
ライブ、
ワンマン、
うん、
プチワンマンを、ね、半年間続けるから、ね、
うん、
それのご案内をねライブインフォメーションとして、
はい、
CM の後お届けしようかなと思っております。今日のファックステーマはですね、
うん、
あなたの好きな祝日、
祝日、
北海道の中学2年生のラジオネーム、うん、ミドさんが提案してくださったテーマ、
はい、
あなたの好きな祝日、うん、まあ、1年365日祝日いろいろありますけれども、はい、私はこれが好みだなと、
うん、
いうのが、ね、ありましたらぜひ教えていただきたい、
はい、
まあ、一回ちょっとざっと見ないとね、どんな祝日があったか、
そうですね、
リストアップして、
リストアップ
その中から、まあ、セレクトして、
うん、どれだろうなみたいなね、
そしてファックスゴー、
ゴー、
ファックスゴー、
はい、
ね、メールゴー、
メールゴー、はい、
ぜひよろしくお願いします。ファックス番号、森友くんお願いします、
は
い。
ファックス番号は0485432179、0485432179で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いします。それからフラワーラジオのメールアドレスの方でも受け付けています。 info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けておりますので、はい、私の好きな祝日、
うん、
いろいろありますよね、うんうん、どんな祝日がお好きでしょうか、ぜひぜひ、投稿メッセージお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。楽器の伴奏もなく、
うん、
マイクも使わずに、
はい、
舞台上で歌いまくる男、はい、私無伴奏独唱の歌い人語る、
はい、
まあ、先ほど6月18日日曜日の札幌特別公演、
はい、
ご案内差し上げましたけれどもですね、うん、僭越ながらライブインフォメーション、うん、8月以降、
はい、
都内でまたやらかすそうでございます、
やらかすそうで、はい、
月1のプチワンマン、
うん、はい、
半年間続けるそうです、
うんうんうん、
参りましたね、
参りましたね、
ねえ、うん、まず最初は8月22日の火曜日、
うん、
ということなんですが夜19時半なんですけど、はい、
うんうん、
場所は鷺の宮、うん、中野区鷺の宮ですよ、
うん、
西武新宿線の鷺の宮ね、
はい、
ここの駅からすぐ近くのところにある小劇場、
はい、
じゃがいも村、
はい、
小劇場じゃがいも村にて毎月1回、うん、半年間にわたる、まあ、ワンマンライブ、
はい、
やります、
うんうん、
ワンマンサーキットみたいな感じ、
うんうんうん、
で、新曲も含めって書いてあるなチラシに、
うん、
ちょっと待ってこれお新曲も含めって俺書いた、
う
ん、これ誰が書いた原稿新曲も含めか、
はい、
いろいろと、歌だけではなく途中に寸劇を挟むんですが、
うん、はい、
過去にやった寸劇も、
うん、
ところどころ再演をしようかな、
はい、
限定再演という形でですね、
うん、
やるんですけれども、うん、8月22日の火曜日の夜7時半の時は、
うん、
ここからスタートなんですが、
はい、
この時は新作をやります、
うん、新作、うん、
もうだいぶ骨組みができてきて、
うん、
あと文字起こしというかストーリー立てをすれば大丈夫なんですけど、
うんうんうん、
まあおそらくその札幌から札幌の帰りの便とかで考える、
うんうんうん、
やつですか、ホテルの中とか、
はい、
あ、うんうん、その前に私あの伝代専用の原稿書かないで、ね、すごい大変なんですよ、
大変そうです、
ね、先にまず伝代、今月なんだ、今月
です、
ね、23日で、うん、23日伝代専用だからこの放送で、
はい、
ね、え千葉さん来ますんでね、
うん、
すごいですよ、
うんうん、
昨日もねリハーサルでさっき言ったけど、
はい、うん、
千葉さんとりっちゃんのこの、はい、ザブトンシスターズですね、
ザブトンシスターズ
ザブシスがですね、はい、もう大暴れですから、
ね、うんうん
うん、8月22日は私一人でやります、
一人、
うん、時々一人になりたい時があるんです、うん、私だって、
私だって ね、
はい、8月22日火曜日夜7時半、
はい、
この時は新作を披露させていただきます、
はい、
じゃがいも村です、うん、そして9月は23日の土曜日昼間、
うん、
午後2時半、
うん、
これはもう何年前、これある一座っていう寸劇、
あれ、
これは 3,4 年前です ね、
ですね、
うん、これはもう見た方はほとんど、
そうですよね、
結構ね、少ないかもしれないですね、うん、
だから最近歌い人が語るを知ったって方とかはね、
はね、
うん、ぜひ来ていただけると、うん、
これは千葉さんとの二人芝居なんですけどね、うん、千葉さんがもう大活躍というか、
そうですね、
それでもちょっとね、同じようにはしなくてリメイクをします、うん、うん、今の感じに私がちょっともう一回書き換えようかなと思っていてね、
はい、うんうんうん、
これが9月23日、
うん、
14時半、
うん、
10月15日日曜日、
うん、
こちらも14時半午後2時半、うん、これは8月にやる新作をもう一度やります、
うん、
やっぱり8月は夜の回なんで、
うんうん、
見られない方もいらっしゃる、
ね、
平日だしね、
うん、
だから日曜日の昼間に再演します、
はい、
10月15日の日曜日です、うん、11月に入りますと、
はい、
22日水曜日なんですね、
うんうんうん、
でこれが夜7時半なんですけど、
はい、
これがあなた、
うん、
よくカレンダー見てごらんなさい、
はい、
翌日が祭日なんですよ、うん、あなた、
ね、
ね、
うん、
だから土曜日みたいなもんですよ、週の半ばの土曜日みたいなもんですから、
週末が来た、
そうそう、金曜日の夜みたいなもんね、だから狙って、
うん、
ここはもう大打ち上げしようと思って、
大打ち上げ、ね、
11月22日水曜日夜7時半、
はい、
この時にはですね、
うん、
3通の手紙という、まあ、私の語り寸劇みたいな感じですかね、
うん、
どちらかというと、
はいはい、うん、そうですね、
これをお届けします、
うん、
12月16日になりますと、これは土曜日、
うん、
お昼2時半ですね、
うん、
去年やった演目涙の壺、
はい、
まあ、りっちゃんとね2人でやった、うん、そして、来年に入って1月27日の土曜日、
うん、
午後2時半からは、今年そして 来週札幌でやる港ラジオですね、はい、これをもう一度お届けしようということでございまして、はい、うん、なかなかねじゃがいも村でね、うん、こういったまとめてやるっていうこともありませんので、うん、これを機会にですねぜひぜひ皆さん、
そうですね、
なんかこうセット割りみたいなのを考えなきゃいけないですね。
あ、全部来られた
これ、そうです、そうです、
投資券じゃないですけど、はい、
うん、そうですね、と、うん、いうこともまあいろいろ考えておりますので、はい、お気軽にね、歌い人語りご覧いただければなぁなんていうふうに思います、はい、では CM を挟んでですね4時間のトワキン後半の2時間に突入します、うん、T7 ですね、
はい、
今日も T7 皆さんでがっつり楽しんでいただければと思います。いやなんかね、うん、湿気が、
いろいろ
とやっぱこう梅雨時期にこう、はい、梅雨入りしたんでしょ、
うんうん、したらしいですね。
したらしいです。
はい。
梅雨。
梅雨がね。
梅雨。まだ言ってる。梅雨。今日ずっとこれ言ってたね。うん、
今日は梅雨で、ね。
もうね、
はい、
ず言いたくてしょうがなかったみたいな感じになっちゃってて、嫌だな、なんか逆にな。はい、4時間のトワイライトアベニュー767金曜日ね。うんうん、ちょうどこの時間で後半でございまして、はい、もう4時からやってます、
うん、
8時まで続きます。
はい、やりますよ。
ぜひ皆さんね、
はい、
最後まで聞いてよ、本当にね。
お願いします。
折り返しの、
はい、
この時間帯、
うん、
もう名物コーナーでございましてね、うん、だいぶ長いことやっておりますが、いよいよ、はい、ね、最終コーナーに差し掛かったというわけでございまして、うん、
いよいよですね、
この長い歴史、
はい、
ね、うん、ついにその8月から、うん、8月第2金曜日から新コーナー、
うん、
装いも新たに始まりますね。
はいはい、
リニューアル版が。
リニューアルがね。
はい、そうなんですよね、うん。T7 のまたちょっと別バージョンというか、
うん、
バージョンアップしたやつを8月ぐらいからお届けするんですが、
はい、
その前にやっておかなければいけない、
うん、
テーマ曲がたくさんまだ残っておりまして、うん、今日もお届けしたいわけでございますが、6時を回りました。次のコーナーはこのコーナーです。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトライライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ取材歌を音楽の側面から検証する、
は
い、いきますよ、
はい、
田市田代徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
いやー、便所紙便所紙あー便所紙がない、いいですね。来ました、
はい、
T7 のお時間でございます、うん、
はい、
まあ最近はですね、うん、いよいよ最終コーナーということでずっとタッチしてこなかった、
はい、
テレビ黎明期の、
うん、
本当にテレビのテレビという媒体が世の中に登場した後の、
うんうん、
子供向け番組の主題歌を取り上げておりましてですね、
うんうんうん、
はい、うん、まあしかしあれですね、時代が、
うん、
時代ですから、まあ、私は全然生まれてなかった、私が生まれるもうね、
うん、
7、8年前のような作品とかを取り上げておりましてね、
うん
うんうん、もうこうやって、
うん、
テレビの中ブラウン管、
はい、ね、
うん、今でいう液晶とかそんなじゃないですよ、うんうんうん、ね、
ブラウン管、
ね、ブラウン管の中からこうヒーローが登場して、
はい、
子供たちの心を胸ときめかせてですね、
うんうん、
でこの主題歌が子供たちにいつもこう歌われているような毎日だったんだね、
はい、うんうんうん、
先週は七色仮面というね、
はい、
まあまあ見た目パイナップル言うなや言うなや、
知っちゃダメ
や、はい、ね、仮面かぶってましたけど、
はいはい、
今日はまたね、
うん、
今日もまあテレビヒーローだね、これね、
ヒーローですね、
うん
うんうん、
まあハンカチ王子ですとか、
はい、
ね、はい、ハニカミ王子ですが、ね、いろいろなか、はい、まあ、
王子が
甲子園のスター、
ね、スター
で、ね、出てきましたけど、うんうん、今日はもうその元祖ですか、これ、
うんうん、
まさに
そうですね、元祖っちゃ元祖ですよ、
元祖っちゃ元祖、はい、でもこれさ、甲子園は出てないと思うんですよ甲子園には出てないと思うんですけどね今日はね、1958年、
58年、
結構古いとこ来ますね、はい、1958年の11月11日からスタートして、うん、59年の9月4日に終了ということで、毎週火曜日の19時半、うん、夜7時半の放送だったと、はい、いうことでして、
はい、
これが58年、うん、1958年でしょ、
58年、
また早見表見ない、
早見表
早見表見るんだけど遅いんだよ、
ね、全然早見表見てない
早見になってない、はい、昭和33年です。この年に生まれた方は59歳、
59歳、
うん、59歳ですから、うん、その子たちが見れるわけがなく、うん、それより10個ぐらい年上の方々が、うん、まあ、大体見て、
うん
うん、ね、楽しんでいた、70歳ぐらいの方、麦人さんとかじゃないですかね。
ああ、そっか、そうですね、
麦さんに今度聞いてみようかな、うん、見てたって、
見てましたが、
麦さんあれ見てた慣れ慣れしいだろ
あ、見てるよそっ
ち、ね、歌えるかもしれない、
あ、
うん
うんう
ん、
ね、そうですね、
時代的にはちょっと調べてみたら、うん、いわゆるあの力道山の中継で有名な街頭テレビってあるでしょ、
あ、
街頭テレビが、はいはい、あれはまだそのテレビが家に普及してないから、うん、テレビ普及のための一つの方法として、うん、街角にテレビを置いてたんですが、うんうん、いよいよ家庭にテレビが普及し始めたあたりがこのあたりです。あ、58年、
ね、家の中にテレビが来る、
家の中にテレビが来始めて、はい、徐々に浸透し始めてきた時代がこの1958年、その中でブラウン管の中で活躍していたヒーロー、
うんうん、
今日をご紹介するのは郵政王子、
郵政王子、はいはい、
遊ぶ星というですね、はい、まあ、まさに夜の繁華街のようなですね遊び星、
ね、こういうお店ありそうですよね、
そうですね、スナック郵政とか郵政王子ですね、はい、すごいですね、
うん、
プレイスタープリンスですねねえ、
はい、
郵政王子という割には意外と年配の方がですよね、
う
ん、これ
そうですね、結構ね、
おじさんって呼ばれてるらしいです、ドラマ中では、ドラマの中では、
おじさんって呼ばれて
る、おじさんって呼ばれてるらしいです子供たちからは、でも一応王子なんだよね一応王子
なんだ
よね、はい、うん、普段は東京銀座の街角で靴磨きをしている青年、
うん、
ワクさんね
、うん、はい、
ワクさんだが、
はい、
ひとたび事件が起こると、うん、郵政王子に変身して、
はい、
地球の平和を守るために、うん、社会に蔓延するさまざまな悪に完全と立ち向かっていくという、
うん、
わけでございます。
わけで、
そういうわけでございます。
はいはいはい、
ね、
うん、
郵政王子。
はい、
まあワクさんがさ、
ワクさんがね、
靴磨きを銀座でやってるわけなんですけど、
はい
はい、
うん、
ワクさんがこの郵政王子に変身って言って、テロップとかでは郵政王子ハテナになってるんですよ。
ハテナ。
うん。だからワクさん、うん、誰誰って俳優になってる。で、郵政王子はハテナなんですね。誰かわからない。っていうテロップなのね、
はいはいはいはい、
うん、でも顔が思いっきり見えてる、これ仮面じゃないじゃん
仮面じゃないですね、
七色仮面とかだったらまだハテナでもいいよ、
うん、どっちかっつったら全身タイツ系のこう顔が出てる感じ、
ね、そうなんだよ、全身タイツ系の顔が出てるタイプだよ森友君、まさにそれ、あ、すごいよね、
思いっきり出てますよねこれ、
顔出しですねこれは
顔出し、
OK、顔が出てるね思いっきり、
はい、
でこれテレビ版が人気で、うん、劇場版も作られてるんですが、劇場版は仮面かぶってるんですよ、口しか見えてなくて、劇場版のコスチュームかっこいいんです、ちょっと、でそれは、はい、あの方がやってらっしゃる、梅宮辰夫さんがやってる、
あ、そうなんですね、
そう、劇場版は、
うん、
でこちらは、うん、顔を思いっきり出して、
うんうんうん、
全身タイツ系、
全身タイツ系、
ちょっとあまりにも劇場版と違うんですけど、
ね、あ、そうなんですね、
遊星からやってきた遊星王子の地球での活躍を描く、うん、日本初の、うん、SF 特撮テレビシリーズ。
お
ー。たぶん、日本初の宇宙人が主人公になったテレビヒーロー。
おーおーおーおー。
初めてなんだって。
人間じゃないっていうところね。
宇宙人なんだね。
はい、はい。
遊星王子。
はい。
何星から来たのこれ。遊星っていう名前なの。
遊星から来たんじゃないですか。
そうなのか、うん、どの辺にあるのかとか、全然そういう詳しいことがないんで、ね、はいはい、でアクションヒーローの元祖である月光仮面、
うん、
まだ紹介してないですね、うん、T7 では、はいはいはいはい、月光仮面を制作した先行者が、うん、最近もうずっと先行者のものをやってますけど、うん、その人気に伴って新たに制作したのがこの遊星王子で、
うん、
コンセプトは、
うん、
和製スーパーマン。
ほう、これ
和製スーパーマン
がコンセプト
を目指した作品なんですよ。
はいはいはい。
だからこのタイツマント、
あ
ね、
なるほどね
っていう感じなんです。
はーはーはー。
で特撮技術を用いて、はい、さらに宇宙人やロボットを出したりと、
うん、
結構月光仮面、結構月光仮面より、
月光
月光仮面よりじゃないんだよ。結構月光仮面より奇想天外な作品に仕上がってる。
ああ、なるほど。
いうことなんだよね。
うんうん、で
結構なんか出てきてるよね、いっぱいこれ。
いっぱい出てきてますね。
このロボットは大丈夫か、これ。で、ガワミナガさんが言ってたんだけど、これはゆるキャラじゃないかと。ゆるキャラと戦ってんじゃないかと。
そうです
ね。疑いたくもなるようなロボットなんです。これは、このロボットは、なんだ、強いのか悪いのか分かんない。
分かんないですね。
なんかじゃれてるだけ。
いやーっつって。ガチャンガチャンガチャンとかって言ってるだけにしか。見えないですけど、ね、
お祭りの、お祭りの駐車場の端っこでやってる感じがすごいですよね。でも当時としては、この革新的な技術を駆使して、お金もかかったんだよ、
う
ん、相当。
これはお金かかってるでしょうね。
これはお金かかってるね。うんうん、遊星王子ね、うん。すごいですよ、
うん。
で、今日はその主題歌を聴いていただくというわけなんでございますよね。うん、
はい、
主題歌、遊星王子の歌。
うん。
うん、これね、なんかなんとなく聞いたことがあるね。
昔の
ヒーローものの歌だっていうことで、1、2回耳にしたことがあるな。作詞が伊上、
うん、
マサルさんです。
マサルさん、はい。
この方は、うん、この遊星王子の、うん、脚本。
あ、脚本家の方。
うん。大体そのドラマの脚本をやってらっしゃる方が、うんうん、結構作詞も一緒に手掛けるっていう例はこの T7 で何度かありましたけど、これもそういうことなんですね。そして作曲がなんと服部克久という大御所ですよ。作曲家服部良一先生の長男ね、もう皆さんご存知かと思いますが、あの服部克久さんがもうすでにこの時期こういうのも作ってた
ん
だよね。まあその服部良一先生からですね、もう幼い頃から、
はい、
音楽の英才教育を受けて育っていて、で高校卒業後にパリ国立高等音楽院に留学するんです。
ほうほう。
で和声だとか風雅だとか大意法を学んで、帰国してすぐ、うん、戦後の復興後のテレビ放送の創世期から、
うん、
こういう作曲活動を始めていた。
う
ん。で意外ともう本当に戦後すぐ活躍が始まったんですね。
うん、そうなんですね。
うん。だ我々の世代だとピンポンパンとか、
うんうんうん、
ザ・ベスト10のテーマとか、
はいはいはいはい、
クイズ100人に聞きましたとか、あの辺のテーマ曲なんかね、
うん、
結構馴染みがあったりするんですけども、はい、遊星王子の歌だからやっぱり服部メロディーが
節が、ね、
結構、うん、やっぱ服部良一先生の、うん、何かを継いでる感じがするかなって思う。なるほ
ど、はい。
うん。で歌っているのが大江洋一さん。この方は全然データがなかったですね。
うん。
で T7 では時々登場する上高田、
うん、
児童合唱団ですね。
はい、出ますね。
High and up and field children singers
長い。
どうでもいいです
ね。英
語にしなくてもいいじゃねえかっていう話よね。遠い星から来た人は、うん、正義の味方、僕らの仲間、うん、強く優しい謎の人、
うん、
大きな希望に正しい心、
うん、
今日も活躍遊星王子、
うん、
平和の使い遊星王子と、
うん、
やっぱこの頃の歌詞っていうのはなんかこう正義の人だとか、
うん、
ね、希望の人だとか、
うんうんうん、
悪い奴らをやっつけろだとか、そういうフレーズがやっぱりすごい多いよね。
そうですね、
うん、やっぱりそれだけ子供たちに浸透させるために、うん、そういうのをこうイメージを植え付けていったんだ、
ね、うん、そうでしょうね、うん、
ではですね、
はい、
ゆうせい王子の歌なんだけど、
はい、
今日2種類ある。
2種類あるんですか。
同じ曲なんだけど、
はあ、
同じ曲なんだけど、うん、多分、録音を正式にしたレコード版と、
はい、
テレビで使われていたであろうサウンドトラック版っていうのがあって、これがだからね、ちょっとしたアレンジというか音質もなんか違うし、でなんかテンポとかも違う。その辺も聞き比べる意味で、
うん、
まずは、レコーディングした方ですね、ゆうせい王子の歌、うんうん、こちら聞いていただきたいと思います。レコーディングも音がいいよね。
音いいですね。
なんか最近撮ったっぽい感じが、
うん
うん、近年のバージョンって感じがするんだよね、
はい、
こちらひばり合唱、ひばり児童合唱団だから、うん、ちょっと撮り直しテイク、
うん、なるほど、
多分ね最近撮ったやつなんじゃない
かな。ああ、なるほど、
うん、でもメロディはよくわかりやすい、うん、すね、明るいね、
明るい。
久しぶりにメジャーキーの曲紹介してますね、
うん、
ここの
これね、
ここがたまんないですね。
ここ素晴らしい
メロディーですよね。ここはちょっと私自分の作品にいただきたいっていうちょっと欲しいんですけどおーねえ、なーなーなーなーなーなーなー、これは何か子供心くすぐるな、
ね、静かみしてますよね。
なあ、こういうところがやっぱり俺服部メロディーってそういうところがすごいあるなと思うね。
うん、そうですね、
うん、でもこのまあ、2ビート系のさ、
はい、
ね、
はい、
で、うん、すごい軽快な感じで行って、
はいはい、
だからイントロとかも感想とかもすごいワクワク感が、
そうですね、
ね、
う
ん、メロディーがなんかそこがでんでれんでんでんでん、もうなんかワクワクするんだよな、うん、
メロディーが刻みに刻んできて、
うん、
いろんな楽器を入れてっていう手法をやってます、
ね、こういうとこね、ノンストップだもん。
そうですね、
うん、それがいいよね、
うん、
じゃあそのサウンドトラック版、
うん、
っていうのも一応なんか手元にあったから、
はい、
こっちもまたね、でもね、テレビでは本当にこんな感じだったんだろうなっていう、多分当時の録音なんじゃないかなと思われます。音がやっぱ全然違うもんね。多分こんな始まりがあって、
はい、
本編の歌が始まるのではないかと思いますね。
Oh!
っちゃった。ねえ、これがテレビのサウンドトラック版でテンポ全然違うでしょ。
そうですね、テンポも違うし、ね、この今日の活躍のとこが
ハモってる、
ハモりでこの表現をする、
このハモりはね、
またいいですね、
いいです、
ね、
またいいですね、またこれもこれでわしづかみで、
う
ん、
そうです
ね、だから当時の子供たちはこっちをおそらくちゃんと、うん、
聞いてた、
聞いていて、うん、ねえ、うん、みんな、歌ってたんだろうね。
そうでしょうね、
高度成長時代にこれから差し掛かろうとする、うん、ちょうど東京タワーとかができ作り始められる頃なんですよ。
なるほど、
うん、
33年
とか、そう、いよいよ、いよいよ日本の日の出の時代ですよ。うん、この辺から始まる、
うん、
だから何かこうさ、うん、なんか時代のうねりを感じるよね。
うん、そうですよね、
こういう歌とともに日本がこううごめいていたと思うとさ、う
ん、でその頃子供の世代の方が
そう日本を作っていくんだろ
う
ね。
そうですね、
それで、まあ、今はね、うん、大体70歳とか、うん、そうですね、60歳から70歳の方々っていう、いろいろ感慨深いものがありますよね、うん、そうですね、そう考えると、
はい、
伊上勝さんっていうその脚本家の方はもう亡くなってらっしゃるんですけれども、うん、はい、すごいよな、東芝、当時のこのスポンサーの東芝なんですけど、うん、はい、東芝商事っていう、まあ、企業でスポンサーで、はい、テレビやラジオ用の脚本を募集してた、
うんうん、
その時にそれを知った伊上勝さんは有声王子の脚本を一晩で書き上げて応募したら入選して番組になったん、うん、
へえ、
もうこのテレビドラマとなった有声王子以降、うん、この間紹介したジャガーの目、
うん、
解決ハリマオ、
はい、
など全部伊上勝さん。
あ、
31歳で隠密剣士書いて、うん、忍者ブーム巻き起こる。
おー、なるほど。
36歳で仮面の忍者赤影を書いて、
うん、
全てのお話の脚本をこの方が書いた。
あ、そうなんですね。
37歳でサイボーグ009、
うん、
石森章太郎、
はいはいはい、
このアニメ作品の脚本を担当、うんうん、40歳、
はい、
仮面ライダーのメインライターを務めました
。
変身ブームとして社会現象となるほどの大ヒット作。要するにそのテレビヒーローをずっと脚本で作ってきた人なんだ。
時代をこう描いてきた感じですよね。
すごいよ、うん、仮面ライダーだもん。いよいよだって俺の世代来る。
そうですよね、
40歳の人が書いたんだ。俺より10歳ぐらい年下の人が書いたでしょ。
うん、
仮面ライダー、
そうですね、
すごいな、めちゃめちゃ早かったなって書くのが。30分あれば大体書けたみたいな感じ。で同じ年、
うん、
帰ってきたウルトラマンの脚本も担当した。
あ、そうなんだ。
だから、はい、東映も円谷プロもどっちも手掛ける、
うん、
またがる大活躍、
うん、
で60年代から70年代のヒーロー番組全盛期には、うん、ほぼ毎日のように伊上脚本が放送されるという状態だった。
へ
ー、そうだよ、ざっと見てみると、ね、バロムワンでしょ、
はいはいはい、
変身忍者嵐、
はい、
人造人間機械だ、
うん、
ロボット刑事 K でしょ、
うん、
だからレッドバロン、
うん、
稲妻、
うん、
アクマイザー3、
うん、
忍者キャプター、
うん、
超人ビュービュー、もうこれ全部伊上脚ほとんど俺が見てきたやつじゃねえかっていう。
すげえ。
で俺と森友くんの時にやった、はいはい、戦えドラゴンってあった。
ああ、ありましたね。
あれ全話。
そうなんです、ね。
全話伊上さん。
ええ
ー。そうやね。だからこう作詞家としてこう、うん、この有声王子に出てこなければ、うん、もしかしたら気がつかなかったかもしれないんだよ。
そうですね。
うん。
脚本家っていうところから。
そう、脚本家っていう観点からは T7 あんまりやってないから、
うん、でこの人は何を書いてきたんだろうっていう、そうそうそう、追っていくと、
そうそうそう、
あらみたいな。
そうなんですよ、
やっぱこの最初のね、
有声王子を脚本書いて、うん、しかも作詞まで知ってくれたおかげで、うんうん、T7 内でこういうことに気がつくという。
あ、やっぱ斬新なんでしょうね。
そうね、
アイデアが、
うん、
うん、
すごいですよね。というわけでございましてですね、
はい、
今日は1958年、
うん、
ね、放映されていたという有声王子ですね、
はい、
こちらご紹介いたしました。田市田城の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお送りいたしました。
心希望の瞳、みんな待ってた星の瞳、どこでも行って